福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコがお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは大熊町から、梨の実サロン平で行われるセミナーお茶会のお知らせです。あなたの健康寿命をもっともっと伸ばすにはと題したセミナーとお茶会をいわき市の梨の実サロン平で開催します。日時は5月11日月曜日の午後1時30分から午後3時30分まで行われます。ぜひご参加ください。詳しくは大熊町梨の実サロン平、電話番号は 0246-38-3236 番、 0246-38-3236 番までお問い合わせください。以上、大熊町から梨の実サロン平セミナーお茶会のお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。インタビュアーは藤倉美咲さんです。
今日は若旦那プロジェクト実行委員会会長の渡辺理央さんにお話を伺いします。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤似合ってますね。
最近情熱的ということで、赤を着るように心がけてます、はい、
赤のハッピーがとっても似合ってるんですが、これが若旦那の制服ではないんですね。
一応こちらが土湯温泉のハッピーになります、はい、
今私が来たのが福島駅前中郷2番館地下1階、中郷といいますと老舗の百貨店ですが、この地下に若旦那カフェが4月4日にオープンしました。若旦那カフェ、これがオープンするきっかけ、お願いします。はい、
ですね、JR ディスティネーションキャンペーンが始まりますと、新幹線を使ってですね、多くの、観光客のお客様がいらっしゃるかと思うんですが、そのお客様が駅前で時間を潰したりお休みいただけたり、あとは各温泉地のですね、観光情報を集めたりとか、そういうふうな情報発信をできるアンテナショップ的なですね、スペースが必要かなと思いまして、若旦那カフェ作らせていただきました。
これなぜカフェにしたんですか？
それはやっぱり若旦那に会いに行けるというコンセプトって何ができるかなと思ったのが、やっぱりカフェが一番適当だったんだと思いますね、はい。
この若旦那っていうお話が今いっぱい出てきたんですけど、若旦那何人ぐらいいらっしゃるんですか？
大体中心となっている実行委員会のメンバーは大体15人から20名ぐらいで構成してまして、もっと旅館の若旦那たちはいっぱいいるんですが、中心人物はそういった形の人数でやらせていただいてます。
その若旦那たくさんいらっしゃるんですけど、これは皆さんに常時会えるんですか？
そうですね、交代交代で若旦那カフェの方にシフトが組まれてまして、この日は誰々さんとか、この日は私に会える、この日はここの旅館の若旦那に会いますよという形で組み立てております。
日替わりでお会いすることができるという、本当に渡辺さん若旦那にふさわしい、とっても若くて凛々しい方なんですが、おいくつですか？
今日私は26歳です。
26歳もう旅館を継いでらっしゃるんですか？
親族の者が社長をやってますので、あの次の世代 の、 あの若旦那ということで、はい、やっております。
じゃあもう次のこの旅館を担っていく若旦那という、もう小さい時から子供の頃から旅館を継いでいくっていうふうに決めてたんですか？
そうですね、あの周りからはよくあの将来は継ぐよねみたいな形で言われてたんですけど、あんまり前向きじゃなかったんですけどあのちょっと大学入ってから継いでみようかなっていうふうに思い出して、で結構ねあの福島も苦労した時期があったので、それを契機にまたこう意思を新たにして継ごうかなっていう決意を固めました。
この年齢を聞くとちょうど大学卒業頃ですか、東日本大震災に遭遇したのは。
まさしくですね、あの私の大学の卒業日の1週間前ぐらいがあの東日本大震災でございまして、やっぱりそれもあの一つ大きなきっかけになったかなというふうに思ってます。
旅館自体も大変でしたよね。
やっぱりあの旅館自体も大変ですし、あのやっぱりその当時は外から福島県を見てたので、やっぱりあの福島県に対してなんかこう恩返しをしたいなという気持ちが強くなりましたね。はい。
大学卒業してご実家に戻られても、なかなか仕事って難しかったんじゃないですか？
そうですね、こう戻その当時はなかなかこう戻ってきてもあまり仕事がなかったので、ちょっと修行に行ってたんですけれども、あのおかげさまであのお客様もたくさん戻ってきていただきまして、あの忙しくなったからこう戻ってきてということで、まあ旅館の実際に入って仕事を始めさせていただきました。
そして若旦那のこのプロジェクト実行委員会が設立されたわけですが、これ設立当時は皆さんすぐ集まったんですか？
もともと旅館の、まあ、若旦那たちですごく非常に仲が良かったんですよ。一緒にお酒飲みに行ったりとか、あとは美味しいもの食べに行ったりとか、あとは旅行もしたりとか、なのでこう、まあ、ざっくばらんに集まって、仲やりたいよねっていう形でスタートしたのがきっかけだったと思います。はい。
でちょうどこのディスティネーションキャンペーンが始まりまして、それに合わせてということで、まあ、この中郷の地下1階、私もここに来たらお客さんたちが来てねくださって、でそのカフェで皆さんがゆっくりと時間をくつろいでいる姿を見ることができて、なんか嬉しいなってそんな気がするんですが、この若旦那カフェメニューはどんなメニューがありますか？
一番はあの若旦那カフェセットっていうのが、若旦那セットというのがありまして、これはあのドリンクと、あと福島市にゆかりのあるお菓子をですね、あの300円の税込みでご利用いただけるというお得なセットがありまして、こちらをご用意させていただいております。
人気のほどはどうですか？
やっぱり若旦那カフェ来たら若旦那セットだよねみたいな感じでご注文いただけるので、あとはもちろんお食事もねできますので、そういった形で来ていただいてます。すごくこう結構注目していただいたので、それに応えられるように我々もこう頑張ってさらにいい事業になるように頑張っていかなきゃいけないなっていう思いでおります。
いろんな方からねこの若旦那カフェって聞くじゃないですか。で情報も発信していますので、県外の方もどうですか、いらっしゃったりとすることはどうですか、ありますか？
やはりちょっと地元のお客様が今は中心ですけれども、これから若旦那カフェ の、 取り組みがどんどんこう広がっていけば、県外からもよりたくさんですね、若旦那カフェの方に、特に県北の方にですね来ていただけるかなと思って期待しております。
この若旦那カフェ、これこれから来たいなと思っている人もいると思うんですが、こちらの営業時間、そしていつまで行われているか教えてください。
はい。オープニングが4月4日からだったんですけれども、一応ディスティネーションキャンペーン期間中ということで6月30日までさせていただく予定でおります。であと時間に関しましては、午前中の10時から、はい、開店でございまして、19時半閉店という形 で若旦那の、駐在時間ですね、こちらは11時から14時のお時間となっております。ちょっと旅館の本業の都合がありましてこういうお時間になっておりますが、よろしくお願いいたします。
この時間に行くと若旦那に会えるということですね。そうですか。まあ、この若旦那の皆さんが集まっている若旦那カフェ、6月30日まで行われています。ではラジオを聞いてくださっている皆さんに一言メッセージいいですか？
はい。まあ、若旦那たちもですね、非常に絆が強かったんですけれども、やっぱり震災をきっかけに本当にまた結束して、何か福島を盛り上げておこうということでやっております。来ていただいたお客様ともまた絆を深めて、より身近なですね存在になれるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お話をお伺いしましたのは、若旦那プロジェクト実行委員会、渡辺理央会長でした。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高級感を追求し、洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。